2026年のイースターおめでとうございます。この日、父なる神様は十字架に死なれ、墓に葬られたその一人子主イエスキリストをお蘇りにならせました。父なる神は黄泉に下られた御子を引き上げ、天と地と黄泉に君臨する私たちの誠の王とされました。この世界は死の支配する世界ではなくなりました。死に打ち勝ち、お蘇りになられた神の御子の支配している世界となりました。このお方の十字架の死とご復活によって、それ以来、私たちはいつも次のように歌いながら、この人生を生きていくことができるようになっております。私は確信しています。死も命も、天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。私たちの髪の毛一筋ほども、この主人の許可なしには、地に落ちることがないのです。鉄壁の御子の愛の守りのうちに、あなた方人間は置かれているのだと、主イエスはお語りになります。私たちはその愛を他の誰でもなく、この自分に向けられたものとして、堂々と語ることが許されております。この神の愛の宣言は、そもそも一方的な宣言であります。主なる神が私たちの存在丸ごとを愛し、この体と魂と霊のすべてを滅びには決して引き渡さない。あなたは私のものだ。この宣言は一方的な宣言であります。つまり、私たちが願ったわけではないのです。私たちが求めたわけではないのです。私たちがその心に思いも浮かばないうちに、この愛は先立って行われ、先立って神によって語られているのです。聖書を読みますと、聖書に登場する人間たちは実は驚くほど、神が宣言された私たち人間の永遠の命や復活について消極的でありました。冷淡だと言ってさえ良いかもしれません。もしかしたら聖書を読み通したことがない方にとってはそれは意外なことであるかもしれません。古来、人間は不老不死に憧れ、永遠の命を願い求めるものだと私たちは漠然と考えているかもしれません。そして、聖書に登場する何千年も前の未開の人間たちは、単純素朴な若い人類のその感性で素直にそのことを願ったし、語ったし、信じていたんだと考えるかもしれません。ところが、聖書に関して言えばそれは思い違いであります。そこには、私たち人間のナイーブな憧れや願い求めとしての永遠の命だとか、死者の復活なのだということは語られてはいないのです。それどころか、確かな死後の世界についてすら語られてはいないのです。言ってみれば、とても現世的であります。例えば、旧約の詩編、そこには、当時の人々の祈りの言葉が収められていますけれども、次のような人間の祈りの言葉が記録されております。死の国へ行けば、誰もあなたの名を唱えず、黄泉に入れば、誰もあなたに感謝を捧げません。だから神様、死んだら元も子もないのだから。私のこの地上での命をお守りください。命を少しでも長らえさせてください。これが旧約の人々の基本的な祈りでありました。聖書に登場する人間たちの心は、死んだら終わり、死んだら永遠の眠りという まあ、多くの現代人とも共通するところのある現実的な感性を持っていたのであります。その代表的な人々こそ、今日の聖書の箇所でシュエスに対して質問したサドカイ派と呼ばれる人々を数えることができると思います。さて、復活はないと言っているサドカイ派のある者たちが近寄ってきてイエスに質問したと物語は始まります。復活はない。死んだらそれまでという理解を持って彼らはシュエスに質問したのです。死者の復活の信仰は誤った信仰ですよね。しかし、このような言葉をシュエスに投げかけたサドカイ派の人々が無神論者、神を知らないものであるということではありませんでした。彼らもまた、主なる神様を信じる神の民の一員、それどころか、エルサレム神殿を取り仕切る祭司階級に属する人々がこのサドカイ派でありました。彼らは、聖書66巻の最初の5巻である、モーセ5書だけを重んじる、保守的で厳格な人々で神殿祭儀を行う祭司階級に属する人々だったのです。この人たちは聖書に書いてあることしか信じない。特に、モーセ5書に書いてあることしか信じないということを重んじておりました。で、実際、旧約を読んでみますと、復活についてほとんど語られませんし、モーセ5書最初の 5冊の書物には、まあ、本当に復活なんてことは全然出てこないように見える。だから彼らは信じなかった。もちろん、なんていうか、聖書に書かれていないことであったとしても、今の信仰の常識になっているということはいくらでもあります。だって時代が進めば、新しい状況が生まれますし、新しい課題に直面しますし、そしたら直接聖書には書いていないけれども大切にするようになる信仰の教えや実践というのは事実存在しています。考えてみれば、そもそもサドカイ派の人々が祭司として使える神殿というもの自体、モーセの時代にはありませんでした。もしもモーセ5書にはっきりと書かれていないものをすべてその信仰から取り除くというならば、神殿はやめてしまって、神様がモーセに作るようにとお命じになった神の幕や天幕で礼拝すべきであります。けれども彼らはそうしなかった。むしろ神殿の祭司として神殿を守り続けました。しかしそれは、単純に矛盾した態度というわけではありません。どうしてサドカイ派の人々は復活の信仰を否定したのか。ただ聖書に書かれていないというだけではありません。モーセ5書に記された神の言葉に従うと、そしてそこから浮かび上がってくる実践に従うと、死者の復活が起こってしまったら不都合が生じることになる。判断したからです。その彼らの判断する不都合な内容というのが28節以下に記された結婚問題と死者の復活について合わせて思い巡らすことです。一人の人の夫、家計と神のくださったその家計とが結ばれた約束の地の土地を子子孫孫つないでいく務めのある長男である夫が子供を設ける前に早く死んでしまった。神がモーセに与えた律法によれば、その家系とそれに結びついた土地をその先の世代につないでいくために、長男が死んだら次男が兄嫁をめとらなければならない。これは昔の日本にもあったことであるかもしれません。似たようなことが。しかし、サドカイ派の人はこの神の律法に従った行為をさらに極端に推し進めて想像を膨らませて次のように言うのです。もしも、その家族には7人の兄弟がいて、長男が子を設けないうちに死んだだけでなくて、次男も、また子供が与えられる前に死んでしまった。 それどころか、次男、三男、四男、五男、六男と、みんな、子を設ける前に、次々に死んでしまった。結局、兄弟七人全員が一人の女性と結婚したことになった。もしも死者の復活があるのならば、この女性は一体誰の妻となるのですか？一人の女性が複数の夫を持つというのは、これは聖書の神の律法にそもそも禁じられていることであります。それは律法で禁じられていることなのだから、もしも死者の復活を神がお許しになるとするならば、その時神様はご自分の定めに背いて、一人の妻に七人の夫がいるという状況をお許しにならなければならないことになる。これは矛盾ではないかと。死者の復活がモーセ五書には書かれていないから、彼らはそれを拒否したのではなく、モーセ五書に記されている律法と矛盾するから否定したということです。なるほど。彼の主張はそれなりに道理が通っているかもしれません。しかし、このサドカイ派の人々の論理を聞いた幾人もの人々が、このサドカイ派の死者の復活の否定のその論法を耳にしながら、その主張の不真面目さ、あるいはその冷たさというものを指摘しております。ここには、血の通った人間を見る眼差しが欠けている。6人の夫が次々に死んでしまったという状況設定は、これは彼らによって創作された極端な例え話であるかもしれません。けれどもそれにしても、6人の夫を次々と失った妻の心っていうのは、その物語の中では全く無視されている。それは想像力に欠けていることではないかと。もちろん実際にはこんなに極端な例はありえないのです。けれども、先の夫を亡くし、その弟と結婚生活を送っている者たちは、実際に普通に存在していたのであります。そしてその普通の人々こそが死者の復活の希望の中に生きていたのです。そのことをわきまえた言葉なのだろうか。死者の復活の希望、死者の蘇りを待ち望むというのは実際どういう心持ちなのでしょうか。それが誰のための希望になるのかと考えてみれば、死者の復活の希望を持つってことは、何も自分は死んだ後にまた復活して永遠に生きたいっていうような希望を持つという言葉ばかりではないと思うのです。いや、むしろそれは死んでしまった私たちの愛する人の蘇りに対する希望、私たちの愛する者が蘇ってほしいという希望をこそ励まし、慰めてくれる信仰なのではないでしょうか。死者の復活の信仰というのは、主イエスの時代には多くの人の間に広がる信仰となっていたようであります。実は、主イエスに対する共通の反対者であるとしばしば思われているファリサイ派とサドカイ派の人々は、この死者の復活に関して言えば真逆な理解を持っていたようです。サドカイ派の人々がそれを真っ向から否定していたのに対し、ファリサイ派の人はそれを大切にしていたと。なんで大切にしていたかといえば、復活の信仰を信じた人々は、愛する者との再会を願い、この死者の復活の信仰に慰めを見出していた、そういうなんていうか、強い、なんていうか、慰めの力を持った信仰でなかったかと思います。先に行ってしまった妻、夫、親、そしてこの蘇りの希望と重なった信仰の慰め、死者の復活の信仰に結びつき、彼らの心を捉えていたのだと想像することは難しくないことです。そうであるならば、 やはりサドカイ派の死者の復活の否定のその語り口というのは、たとえ論理的には正しくても人間味には欠けていたと言わざるを得ません。6人の夫に先立たれた人の痛み、完全に無視されているからです。それゆえある人はこの箇所を読みながら、私たち人間というものは自分の主張の正しさを押し通すために他人の悲しみや恐れについて何も考えない、そういう非人間化をしばしば繰り返してしまう罪人なのだと自戒を求めます。けれどもシュエスというお方は、今日の聖書箇所を丁寧に読みますと、サドカイ派の人々の語り方を否定されるんですけれども、しかしそれは彼らが人間味に欠けているというふうに批判されたのではありませんでした。むしろサドカイ派の人々の理屈はある誤解に基づいているものだと指摘されたのです。シュエスは、この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、目取ることも嫁ぐこともない。そのことを知らないから、あなた方はそんなことを言っているのだとお語りになったというのです。つまり、あなた方が気にしている婚姻関係はどうなるかという問題は、復活の前の世界の秩序に属するものなんだよ。復活したものは天使のような存在になるのだから、もはや嫁いだり目取ったりする関係から解き放たれているのだ。サドカイ派の人々は誤解しているんだ、そうおっしゃったのです。ところがこのようなシュエスのお言葉を聞く私たちは正直に言いまして、私たち現代に生きる者たちも含めて、死者の復活を希望し、そこに慰めを感じる者たちにとっては、必ずしも慰め深い言葉とは思えないのではないでしょうか。なぜならば、シュエスのお言葉によれば、私たちが蘇ってほしいと願う愛する死者とのその特別な親しい関係性というのは、シュエスのお語りになる蘇りの時にはすっかり解消してしまっているように聞こえるからです。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、目取ることも嫁ぐこともない。蘇りの時には夫婦は夫婦という関係ではなくなるのだとシュエスはおっしゃいました。このことが一体何を意味しているのかということは、まあ最後にもう一度帰っていきたいと思いますが、けれどもこのシュエスのお答えの仕方を聞いて、なんだかあんまり心に響かない、全然慰められない、むしろ冷や水をかけられてしまったように感じる我々の心っていうことをしっかり受け止めるならば、次のようなことをはっきりと気づかされることになります。旧約聖書だけじゃないんです。実は、新約聖書においても、死者の復活の信仰というものは、私たち人間の願望や憧れが核となって生まれているものではないんです。我々人間の憧れや願望が核となって育ってきた信仰じゃないんです。聖書の語る死者の復活の信仰は断じてそうではありません。我々が永遠に生きたい、愛する人ともう一度会ってやり直したい、そういう夢のような憧れの結晶化として死者の復活が語られているんじゃないんです。むしろそれは私たちの自然の心に逆らうものですらあるのです。それでは 死者の復活の信仰、この奇妙な信仰はどこから生まれたのでしょうか？どこに根拠を持って今の教会の信仰となっているのでしょうか？はっきりしています。その源泉は、主イエスのお言葉のうちであります。主イエスのそのお姿のうちであります。死者の復活の信仰の源泉はどこにあるのか？それは、主なる神様の願いから生じているものです。主イエス・キリストの父なる神様の心、それが復活の信仰の源です。主イエスはおっしゃるのです。死者が復活することは、モーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。サドカイ派の人々よ。あなた方も大切にしているモーセ御書の中に、神がモーセを召し出した。あの大切な燃える芝の奇跡の物語の中に、死者の復活について、神がはっきりとお語りになっているではないか。主なる神はあそこでご自分のことをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と自己紹介したではないか。そこに神が蘇りの神であることをご自分で証明されているではないか。なぜなら神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだから。イエス様一生懸命語っているんですけども、こういうイエス様のお答えを聞きながら、正直に申せば、私たちはハテナマークで頭がいっぱいになるかもしれません。え、なんでそれが証明になっているのか。けれども、この主イエスのお言葉のその調子ですね、声の調子というか、その言葉のリズムというか、その中には、どうして聖書にこんなにもはっきりと書かれているのに、あなた方が死者の復活を疑うのかわからないというような、まあ、強い響きがあるように感じられるのではないでしょうか。で、そしてそのことを自分自身の心に反芻しながら味わってみるならば、そのイエス様の論理がちっともわからないとしても、なんだかどうしても、私たちの心にも伝わってきてしまう、そのイエス様の心というものがあるのではないでしょうか。それは、アブラハム、イサク、ヤコブは今も生きているんだ。その生きていることをこのイエスというお方がありありと実感しているんだ。もっと正確に言うならば、主イエスというお方は彼らが今も神によってありありと生きているということが、その心にありありと実感されている、そのことは伝わってまいります。すべての人は何によって生きるものとなるのか。すべての人は神によって生きると主イエスはおっしゃるのです。私たちを生かすのはパンじゃない、水じゃない、寿命じゃない、心臓の鼓動じゃない。私たちを生きるものとするのは、究極的には神様だ。私たちの命の究極的な源は神であられ、神が、その神がお望みになる限り、我々は生きる。死んでも生きる。死んでも蘇る。その神が、ご自分のことを、あのモーセに対して、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると自己紹介されたではないか。つまり、神はご自分のことを、かつてアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であった神だと紹介したのではなくて、神であると。つまり、今なお彼らの神であると自己紹介されたその言葉を、主イエスは真正面からきちんと受け止められたのです。命の源は、 神にあるからです。神がお望みになるならば、我々は生きるからです。主なる神様は、主イエスが地上を歩まれたその時代においてもすでに何千年前の時代に属するものである、その信仰の父祖たちを対して、今なおご自分は彼らの神であり、彼らの神であり続けると告白し宣言しておられる。そして、天と地の主人である神がそうお望みになるならば、死も命も天使も支配する者も、現在の者も未来の者も、力ある者も、高いところにいる者も、低いところにいる者も、他のどんな被造物も、アブラハム、イサク、ヤコブを滅ぼすことはできません。そしてそれは、この三人の父祖に限られたことではありません。主イエスはおっしゃいます。神は、死んだ者の神ではなく、生きている者の神であり、すべての人は神によって生きるのである。一人の例外もなく。なぜ聖書は死者の復活を語るのでしょうか。永遠の命の希望を語るのでしょうか。そして教会はそれを信じるのでしょうか。それは、私たち人間の憧れや願望とは直接関係なく、神の願望と願いに基づくものだからです。神はお望みになりません。我々が滅びてしまうことを。神はお望みになります。私たちが死者の中から蘇ること、それ以外の何者でもありません。だから、私たちキリスト教会にのっとって死者の復活の信仰とは、私たちの願い以上に神の御心へ服従するということであります。たとえそれを自分では願っていなくてもそれを信じるんです。神様の願い、思いがそこにあることがはっきりしているからです。そして、私たち人間が死の後に再び蘇る時が来るという死者の復活の信仰の確立は、聖書によれば、主なる神様ご自身にとっても、右のものを左に移すような簡単なことではありませんでした。このような神様の願いが実現するためには、大きな犠牲を必要といたしました。それが、主イエスキリストの十字架であり、墓の中からの三日目のお蘇りでありました。死者の蘇りのために神はご自身の一人子をこの世に送り、十字架を必要とされたのです。私たちが死者の中から蘇るためには、神をしてその一人子の命の代価を必要とされたのです。神は私たちに復活を与えるために、永遠の命を授けるために、ご自分と一つである神の御子の命を必要とされたのです。つまり、十字架というのは神の命がけの行為であります。そしてこれもまた、私たちが望んだことではなく、私たちが望みもしないうちに、神がお一人で一方的に成し遂げてくださった技であります。それゆえ、神の願いに基づくこの十字架とご復活の御業は、キリストの出来事は愛と呼ばれるのです。先立つ愛です。私たちの思いを超えて実現する神の恵みです。この神様による先立つ愛を知るとき、私たちは改めて、私たちがその言葉に居心地の悪さを覚えるかもしれない、復活の時にはめとることも嫁ぐこともなくなるという、主イエスのこのお言葉もまた新しい響きを立て始めるのではないかと思います。その私たち以上、私たちの愛する者の滅びを願われない、主なる神様の心を徹底的に表す言葉であった。それは、私たち人間のどんな深い絆によっても、 つなぎ止め続けることのできない人人人との関係を神様だけは徹底的につなぎ止めることがおできになるという宣言であります。私たちはもう無力である。私たちの愛する者たち、先に行った者たちの絆、それを我々はもうどうすることもできないかもしれないけれども、その者たちと神との絆は死を超えて少しも揺らぐことはないのです。我々が手を出せなくなっているその死の先に神の手は届くのです。だから、そのお方にお委ねしてよい。そのお方が責任を持たれる。私たちのことも、私たちの愛する者たちのことも、このお方が死を超えて責任を持ってくださる。この神に深くつなぎ止められている我々人間であります。私たち人と人との関係は、時の流れとともに、どんなに別のものに変わってしまうことがあったとしても、主イエスはおっしゃるのです。この方の御手のうちに守られている私たちは、天使のような存在になる。で、それが復活の後永遠に続く、神と人との関係だけでありません。人と人との関係であります。時が経てば人と人との関係というのはどんどん変わっていくものです。まあ、夫婦も親子も何十年も続けていくと関係性が変わってきて、夫婦も友達のようになったり、親子も友達のようになっていくということがあると思います。でも、人と人との関係の最終形態っていうのは別に友達になることじゃないんです。人と人との最終形態っていうのは人が向かい合うその人にとって天使のような存在になることなんです。妻は夫の天使となり、夫は妻の天使となり、親は子の天使となり、子は親の天使となり、友はその友の天使のような存在になる。これが主イエスのお方になる人間と人間の最終形態です。天使とは何でしょうか？神の使いです。神の使いとは何でしょうか？神の愛を伝達するものです。夫婦の愛を超えて、親子の愛を超えて、その神の愛をまっすぐに届け合うお互いとなると。時の経過とともにあらゆる関係が変わっていったとしても、変わらない関係が人と人との間に残り続けます。私たちはお互いに対して、お互いの天使としてあり続ける。神のゆえにそういう関係が許されている。そして愛を伝え合うのであります。あなたは神に愛されているものだ。神の子だ。あなたは神の宝だと。これが私たちが共に告げ合うことになる言葉であります。そのことはもう今始めてよいことであります。生かしてくださる神のゆえに、私たち人間は互いが互いの祝福の天使として存在しているのだということを、あらゆる関係に先立ち、またあらゆる関係を超えて残る確かな絆として、このよみがえりの主イエスキリストにより与えられている。そういう私たちであります。祈りをいたします。